はい、感動的な話聞かせていただきました、
はい、
ねえ、やっぱり私っていうのは、はい、追い込まれたら、はい、すごいやっぱ集中力でものすごいなんかこう底力で、
はい、
食らいつくことができるっていう話を聞きました、
は
い、
そうですね、うん、そのスイッチができその時に
できたね、
形成されました、
うん、でね、天野隆さんはですね、はい、まあ小さい頃からね、あの生き物が好きでね、
はい、
川辺の生き物が大好き、
はい、
ね、まあ、新潟に生まれ育って、でも新潟のね、まあ干拓、
はい、
ね、学が、学がですね、全部やっぱなくなっていった、ガタがね、学って今言うてたけど、ガタ、
うん、今私もよう知らんの、
うん、かっこ悪い、むちゃかっこ悪いけど、ガタ、ガタのことをずっと学って言うてたの、むちゃくちゃかっこ悪いんだけど、
うん、そこ知識曖昧だから、
うん、はいはい、うん、学学って今、うん、書いてた、かっこ悪い、ガタです。ね、ガタがなくなっていった、開拓、干拓されてね、
はい、
うん、でそういう悲しみを背負った少年時代ですよ、
はい、
でもやっぱり生き物が大好きなわけよね、で中学校の時に東京でね、
はい、
熱帯魚博みたいなのがあったの、
あ、
うん、で天野隆はそういう水生生物と一緒に遊んだ時っていうのがすごくいい思い出なんです、ちっちゃい頃でね、お母さんに水族、熱帯魚百科みたいなのを買ってもらって、
はい、
ね、あ、この外国にはこんな珍しい美しい魚がいるんだなって、それっくり見てたのよ、でそういう少年、その本物の生きてる熱帯魚がね日本にやってくる、熱帯魚なんかまだまだ珍しい時代ですよ、日本の川魚なんて色がないでしょ、ほとんど銀色、
うん、
ね、それが赤や緑や青で、それもなんかネオン色で光ってるようなさ、熱帯魚なんか日本人見る機会ないやんか、図鑑の中だけのことやったんですよ、それが東京で熱帯魚博みたいなのがある、
はい、
天野隆がそれにぜひとも行きたい、中学校2年生です、でも当時新潟から東京なんてね、外国よ、
うん、
当時ね、それもお金もない交通費もないわけよ、そこで自転車でね、
うん、
自転車で東京に熱帯魚を見に行こうとしたんよ、どんだけ峠、どんだけ峠あんねん、
うん、
中2やで、
まだ
でしょ、中学2年、肉体
できてないでしょ、
これからなんか、それもなんか今みたいな iPhone とかって地図が出るわけやないやろ、そんなもんなんか地図を見ながら国道をこうやって行って峠を越えてって言って、で東京まで自転車で行ったんですよ、
うん、
で熱帯魚見た、でその時にね、いろんなこう箇所を通るから、いろんなところを通るから、お兄さんのカメラを借りたい、
あ、
うん、お兄さんがカメラが趣味でね、カメラのせっかくこう東京まで行くからって言って、まあ、カメラを借りて、で旅先で撮ってたの写真を、で、熱帯魚見て、そして旅先で写真も撮りながら無事家まで帰ったんですよ、その時の経験、
はい、
帰ってきて現像したら意外と綺麗なね、いい景色が、まあ、撮れてて、それを学校に持って行ったらしい、ほんだらそんな景色さ、あんまりみんな見たことなかったんよ、だから特に女子中学生、女子中学生で、クラスメートね、クラスメートでその写真がすごい人気があったの、
うん、
で焼き増ししてすごい売れたらしい、
売ったんです、
売ったんよ、それを焼き増しして売ったん でその時にああなんか自分の写真って売れるんやっても思って、うんうんうん、でやっぱり新潟から東京までね自転車で行くのって本当にやっぱ大変やったと、うん、でまたそこから U ターンするわけやから、うん、それもね見た熱帯魚が結構しょぼかったんやけど、うん、自分はピラルクを見たかったの。
なるほど。
もうピラルクってこう何メートルもあるようなピラルク、はい、で見たら20センチぐらいしかなかったんやて、うん、何やこれピラルク、
だいぶちっちゃい
ですね。だいぶちっちゃいそう、うん、でも日本でピラルクなんか見れる機会がないから、まあ、20センチでも当時はすごかったんやけど、うん、やっぱ天野隆の天野少年の中では もっとでっかいピラルクやったからがっかりした。ただ自転車で往復したっていうことがね、やればできるんやと思ったんやって、その時に、ああ自分の計画したこと、それはねピラルクはやっぱりあの20センチのしか見られへんかったけど、自分は熱帯魚を見て帰ってくるんや自転車でっていうねプラン、当時すごい無謀と思えるようなプラン、お金もないわけよ。それで帰ってこれたことがさ、その時にスイッチが入ったんだよ。やろうと思ったことって、結果頑張ったらできるんやと、っていうことが分かり、そしてその写真が売れる、写真が売れるっていう経験もしたの。それがね、自分の人生を決めた。だから競輪選手になった。
自転車
で競輪選手になった、写真家になった、競輪選手、写真家、ほんで熱帯魚、中2でもう決まってんの、全部の要素が入った。だからそれはねエピソードでねよく語ることなんですよ。スイッチが入ったっていうようなね言い方してたと思いますよ。
そうですか。
そうね、その時になんか自分っていうのはそうなんだっていうことが分かったらしいんですよ。だから目の何やったら、あの依頼も、どんな依頼もガンでさえもやろうと思ったらできると思ったわけ。あのどこの水族館でした、
はい、リスボン、
リスボンのリスボンの水族館も
闘病中でした、
ね、そう、もう闘病中でガンっていうのが分かってからリスボンでも自分っていうのはやればできる人間やからやろう、
その中二の頃の、
それは中二の頃のその経験らしいんですよ。そんなに思わなかったこの話。
いや実は全部知ってたんですけど。
やっぱりな、それ有名やし。
必要かな。
でも有名
や、有名ですよね。
うん、有名やからすごいね。
あの、
うん、いや話の途中だ、はい、このエピソードも知ってんやろなと思いながら。
あ、バレてました。うん、知らん風に。
知ってんやろなと思いながら喋るその辛さ。もう都会にいながら本当に孤独を感じました今。
みんなガラスの中の大豆で持ってるじゃん。
ちょっともう直読感みたいな、う
ん、みんな同じ本、みんな同じ本持ってて、みんな同じ本読んでて、その中のエピソード俺が喋っても喋っても全然やっぱ響かなかったから、すごいなんか孤独でした。
いやでも響きましたね。
いややっぱ改めて
何回聞いてる、
そのなんか自分のスイッチと天野さんのスイッチ、なんかちょっとリンクしたみたいな気がして、とても励ましになりました。励まされました。
そういう風にして励ましてくれてます今。
そんな高度なあれだったんですか。
ありがとうございます。